そんなことないっしょ。中級編第20回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。一眼レフについて、説明をしていく、中級編第20回でございます。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
風っぽいのは良くなりました？
そうですね、だいぶ良くなりましたが、まだちょっとだけ鼻声が残ってます。
あ、そうですか。
はい、
なんかね、夏というか暖かくなってから風邪ひくとなかなか治らないので気をつけないといけないですね。
はい、そうですね、はい。
この収録しているのが6月の8日8日なんですけど、
はい、
今日は京都が昨日今日にかけていくつか新しいカメラの発表とかがあって、
はい、
キヤノンからは EOS キスデジタルの新しい機種の発表があったりとか、あ と,、ソニーからは、高級コンパクトデジカメ、
はい、
の発表があったりして、うん、で私はですね、高級コンデジっていうカテゴリーは結構気になっていて、
うんうんうん、
今までもそのクラスのやつを買っていたんですけれども、
はい、
今度ソニーから出たやつは私のこう欲しい、
うん、
スペックには結構合っている感じなので気になってるんですよね、
うん、
で私がこだわっているのは、
はい、
電源を切った時にレンズカバーがあるやつね、
はいはい、
高級コンパクトってかぶせ式のキャップのやつ結構多くて、そうなんですよ。電源切ってもレンズが出っ放しというか出っ放しすぐに触れちゃうようなやつも、はいはい、あってですね、
はい、
思ったよりこう使い勝手が悪いっていうのがあるんですけど、私は電源切った時にレンズカバーがあるやつが欲しいのと、あと片手で出せて片手で取れて片手でこう電源切ってしまえるとっていうのが条件で、
はい、
で、普通のコンパクトデジカメよりも撮像素子が大きめ、
うん、
でマニュアルモードって言ってシャッタースピードの絞りとか、うん、感度を手で設定できるとか、
はい、
その辺が揃ってるっていうのが条件なんですけど、
うん、
今回ソニーから出たやつは一応ねそれが全部網羅されていまして、ぜひこうなんていうの触って、確かめてみたいなと思っています。なんですけどやっぱちょっと高いんですよね。
はい、はい、
7万円から8万円ぐらいして、もう少し5万円ぐらいまで安くなればいいかなと思うんですけど、最近こう、
はい、
ミラーレスというカテゴリーのやつが随分安くなって、
はいはい、
これニコンのニコン1っていうシリーズだと下手すると3万円台で買えたりするんですよ、レンズ交換ができるのに、とかも
それは随分コンデジに近いお値段ですよね。
そうなんですよ。
値
崩れしてるのか、
はい、
安く売れるようになんていうの作ってるのかよくわかんないんですけど、
はい、
結構ですねその辺の値段逆転現象とかがあって気になっているところなんですが、
はい、
やっぱりねちっちゃくてパッと出してすぐ取れてしまえるっていうのが大事かなと思っているので、
うん、
一応ね、去年よりも少ないながらボーナスも出たりして、
はい、
と言いながら買うかどうかわかんないんですけど
、はい、でも気にはなっているんですね。
気になってます。いい写真というか、
はい、
画質のいい写真を撮ろうと思うといくらでもいろいろあるじゃないですか、うん、私も一眼で撮ってるし、
はい、
これを持っていけばいいのかもしれないですけど、うん、いつでも撮れるって思うとやっぱりついつい iPhone で撮ったり、デジカメを腰にくっつけといてパシャって撮ったりっていうのが増えて、
はい、
一眼レフをあちこちブンブン持っていくのは正直重いしし まえないし、
はい、
そうそうそうそう、っていうのもあってね、
はい、
そうということで新しい高級コンデジが気になっている吉安でございますが、
はい
はい、今日はですね、
はい、
いくつかご質問が来ている話と、
はい、
一つちょっと季節っぽい話をしようかなと思っていて、
はい、
最初は、まあ、梅雨入り間近ということで、アジサイとかそういうね、今っぽいお花とかね、
はい、
そう雨の日みたいな話そうと思っていたんですが、
はい、
ちょっと雨降りなのも気がめいるかななんて思っていて、
はい、
今日関東とっても暑かったのもあって、
はい、仙台も結構暖かかったですか。暖かかったというかもう夏っぽい感じの空気でしたね、
うん、なのでちょっと海辺で写真を撮ってみようみたいなことで、
はい、
コツをいくつか思いついたところを喋ってみようと思うのと、
はい、
後半には、リスナーの方からいただいたご質問を紹介してそれに答えていこうと思っています。
はい、
はい、 ということで本編の方に参りましょう。
はい。
今日はですね、
はい、
海に行って写真を撮ろうということでお話をするんですが、
はい、
そう言われてというか自分で言っといてですね、
はい、
そういえば最近海とか行ってないなとか、まあ、若い頃っていうと変なんですけど、
ええ、
なんか会社になってしばらくは学生の時の友達とかとね、
はい、
海に行って遊ぶとかしてたんですけど、
ええ、
最近トーンとこう海で遊ぶとかはしなくなっちゃったなと思ってるんですけど、
はい、
下平さん海とか行きますか？
私もですね、こう個人的にはあんまりないんですけど、
うん、
社員旅行で沖縄に行くことになりまして、
おっと、
はい、もってこいの環境じゃないですか。
そうですね、
はい、
なのでそれもあれですよね、一日中海でバシャバシャ遊ぶっていうほどのこう気合も入ってないと思うので、
それなりにこう楽しんでこようかなとは思ってますけれども、はい、
海辺で写真撮るときとかって、
はい、
どんな風なことに気をつけてます？
そうですね、海辺でというよりも沖縄ってとってもこう海が綺麗じゃないですか、
はいはいはい、
なので海と空と浜辺のコントラストが、うん、綺麗に出るように撮りたいなって思って撮るんですけど、
うん、
なかなかうまくいかないです。
あ、そうですね、
はい、
で空が青いとか、
はい、
海が綺麗とか、
はい、
あとなんか海っぽい、
はい、
とかっていうところを出すにはやっぱりちょっとだけね工夫をするだけでも雰囲気が変わるかと思うんですよ、
はい、
例えば露出をこう上げたり下げたりするって、
はい、
ただ単に海辺で撮ると普通の写真になりがちなんですけど、
はい、
海っぽさとか常夏っていう感じを出すには少し露出補正をプラスにして白っぽくする、
はい、
明るくすると、雰囲気が出るので、はい、特に、ね、はい、人を入れて海で遊んでるとかっていう時にはちょっとだけプラス補正をするといいんじゃないか、
はい、
逆に、空の色とかを青めに出したい、色濃く出したいっていう時には、うん、はい、マイナス側に少し補正すると色が濃くなったりします。なので、リゾート感、
はい、
みたいな方はちょっとプラス補正の方が良くて、落ち着いた風景、多分ねマイナス補正する時には人がいないような、風景だけ切り取る方はマイナス補正した方が雰囲気が出るんじゃないかと思いますし、ちょっとね、はい、自分でやってみて自分が思っている雰囲気とどっちが合ってるかっていうのを確かめながら撮るといいんじゃないかと思いますし、あと構図としてね、
はい、
まあ、一番わかりやすいのは水平に海半分、
はい、
空半分で撮るんですけど、
うん、
水平線とか撮るとき、大胆に空を入れるとか大胆に海を入れるとかってするとちょっと印象的になってくると思うし、
はい、
水平線を撮るときにほんのちょっとだけ斜めになるとすごく気持ちが悪いのでは
い、
なので、
はい、
水平線をしっかり入れたいんだったら、傾いてないかをちゃんと確認をするっていうのがすごく大事です、
はい、
一方でその海と空を正面から撮るんじゃなくて、この海岸をなんだろうな、海に向かって斜めに向いてる時とかは砂浜、海、空、あと円形とかっていうのをちょっとね、構図のこう、例を出すのって結構漫画っぽく線画で描いてあることが多いんですよ、
はい、
区切りというか空と海のこう間を線引いてあって、波打ち際が線でピピピって書いてあって背景が描いてあるんですけど、
はい、
そんなフォト内緒ではですね、
はい、
こんな構図にしろとはあんまり言いません、
はい、
大事なのは今言ったみたいに この分だけ空を入れるとか、この分だけ海を入れるとか、こっちに砂浜をとかで、ワンポイントで砂浜に立ってる木を入れるとかっていうちょっとね、面を分割する感じとか、
うん、
物を画面の中に置く感じでファインダーを覗くだったり、こう液晶画面を検討すると、なんだ、構図を考えながら撮るっていう風になるんで、
はい、
本当にね、何々構図、
うん、
3分の1ずつにしなさいとか、
うんうんうん、
あとはバランスは、斜めの時にはこの角度とか、そういう話はそんなにするつもりがなくて自分の気持ちに合ってるのでいいんですけど、はい、考えずに撮るのと考えて撮るのでは出来上がりが違うと思うので、
はい、
ぜひ海と空はどっちをたくさん入れたらいいだろうとか、あとは斜めにこう、ね、海岸で斜めに、海に向かう時にもどこまでを陸を入れてどこまで海に入れようとか、 ていうのを意識しながら撮るっていうだけで随分こう意識は違ってくると思うし、さっき言ったみたいに白っぽい色は軽いとか軽やか、
はい、
黒いある人をマイナスにすると重めとか色が濃いめみたいな、大まかなことをちょっと覚えておくだけで、自分が1枚パシャって撮った時になんか軽すぎるなって思ったらマイナス補正するとか、もう少しリゾート感出したいなとか思ったらちょっとプラス補正してみるとかっていうのをやるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、もう一つ、
はい、
まあ、水着の撮影会があるかどうか分かんないんですけど、
一応持ってくってみんな張り切ってますけど、
素晴らしい、はい、でね、
はい、
水着で撮ると体の線が出やすいというかですね、
はい、
まあ、体の線出ちゃうんですよ、
そ
ういう時に私背が高いんで、
はい、
その自分の目線で撮ると上から見下ろす感じで撮っちゃうんですね、
はい、
そうすると体の線が足が短めになったり、
あ、
顔が大きめになったりっていう風になりがちなので、
は
いはい、
うん、
特にその水着みたいな、服でごまかせないっていう時には、
うん、
その辺をちょっと考えて少しかがむとか、あんまかがみすぎるとですね、はい、足長くも見えるんですけど足が近くなると、人によっては太めに見えてしまうかもしれない、その辺はちょっとバランスを見つつ、ただ、
はい、
上から見下ろす感じで立ってるのをね、
うん、
っていうのはちょっと、顔大きくなるかもなとかあるので、うん、気をつけた方がいいですし、より一層こう高さ方向のね、
うん、
位置を考えた方がいいんじゃないかと思います。
はい、
あと日本の海岸ってあまり木が生えてなくて木陰が少ないんですけど、うん、
はい、
そういうところで写真を撮ると顔にすごい濃い影が出がちなんですね、
はいはい、
そういう時って、撮ってる時はあんまり気がつかないんですよ普通なので、
うんうん、
なんか写真で見ると、濃い影が出すぎとかっていうのがあって、うん、真っ昼間ですけど、
はい、
フラッシュを使うとかってやってみるといい写真が撮れるかもしれません。
うん、
実は一眼レフじゃなくてコンパクトデジカメだと楽ちんなんですけど、はい、一眼レフは速いシャッタースピードの時にフラッシュをうまく使えないっていう特徴があって、これね説明すると長くなっちゃうんで細かい説明は避けますけど、
はい、
顔に影が入ったり逆光だったりする時に昼間明るい時でもフラッシュを使うっていうのは一つテクニックとして覚えておくといいんじゃないかと思うんですよね、うん、でも一眼レフは不得意な時があるのでちょっとやってみて、
はい、
見てください、
はい、
ということでですね、私がパパパッと思いつく海辺の撮影のコツっていうとそんな感じで、
はい、
あ、一つ大事なこと忘れてました、
はい、
海辺で写真を撮ると潮風に当たるので、
はい、
宿に帰ったりした時に、はい、ギューって強く絞ったその水分が少ないけど、拭き取れるようなもので、
はい、
潮風に当たったカメラとかを拭き取ってあげてください、
はい、
でそういうところで、潮に当たったままにするとサビが出たりとかですね、
はい、
あとはレンズに潮がついて、白くなったりとかそういうことがあるので、
はい、
まめに掃除するっていうのがすごく大事です、
はい、
あと夏はね湿度が高いことが多いので、保管するところが湿度が高すぎないかどうかっていうのを気をつけてあげてください。
はい、メンテナンスを丁寧にということですね、はい、
そうですね、
はい、
そんな感じで、海辺の話をちょっとしてきたんですけども、
はい、
続いてはですね、リスナーの方からいただいた、ご質問をちょっと読んで、
はいはい、
そちらに答えていこうかと思います。はい、
はい、
ということで、
はい、
下田さんお一人目の質問から読んでいただいてもいいですかね。
あ、はい、木工太郎さんからいただきました、
はい、
こんにちは吉安さん、下田さん、毎週参考になります。さて蝶々を撮るときのレンズの選びについて教えてください。蝶々って 1.5 メートル以上近づくと逃げるので多分望遠で撮るのかなと思うんですが、私が買おうと思っているデジーシのレンズキットは18から55ミリと18から135ミリの2種類あるんですが、安い方の18から55ミリのレンズでも 1.5 メートルから狙って蝶々さんのぐるぐるストローのお口がちゃんと取れるのでしょうか、またはマクロレンズになるのでしょうか。でもマクロって近づいて撮るんですよね。レンズの焦点距離と実際に撮れるものの大きさの関係がまだよく分かってないんです。ちなみにトンボのぐるぐるのように蝶々の動きを止める技があれば教えてくださいということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
はい、
いくつかの内容があるんですけど、まず昆虫を撮るには、
はい、
よく使われるのは望遠マクロとか呼ばれているタイプのレンズを使うことが多いです、
うん、
はい、 望遠っていうのは、はい、ご存知の通りというか前から話している通り、
はい、あ
の画角が狭いんですね、
うんうん、
だから遠くのものが大きく見える、
はい、
逆に、広いところは入らない、
はい、
でそうすると少し離れていても大きく映せると、
うん、
でマクロっていうのはもともと近づいて撮るというよりも拡大して撮るっていうのがあの目的なんですね。で、はい、どのくらいのものまで拡大して撮れるかっていうのはレンズによって違うんですよ、
うん、
焦点距離と最短撮影距離だから何十何ミリのレンズでどこまで近づいた時にピントが合うかっていうのが組み合わせで決まっていて、
はい、
マクロって呼ばれている名前がついているやつは、
うんうん、
撮れる大きさつまり拡大 S が高くて、
はい、
昆虫とかを撮るんだったら望遠マクロって呼ばれているやつが一番向いてるんじゃないかと思います、
はい
はい、で、レンズのスペック表に何て言ったっけな、ですね、最大撮影倍率っていうのが書いてあることがあります、
はい、
これに、今私が見てるのはキヤノンの EFS18 から135ミリっていうレンズです、
はい、
これはね、最大撮影倍率が 0.21 倍って書いてあります、
はい、
0.21 倍って5分の1ぐらいですよね、
はい、
0.2 倍なんですから、
はいはい、
これどういうことかっていうと、
はい、
カメラの中に写真が写るエリアがありますよね、
はい、
フィルムに当たるとこ撮像素子っていうのがあるんですけど、
はい、
それいっぱいに、写る範囲は 0.21 倍でそこに写るんで、なんだろうな、その撮像素子を5枚縦横に並べたぐらいの面積が、いっぱいいっぱいに写せるっていうのが、最大撮影倍率っていうことなんですよ、
はい、
ちょっとね 0.21 倍だと分かりにくいんで、これが 1.0 倍だったらどうなるかっていうと、現物と、カメラの中で映るものっていうのが同じ大きさになるんです、
はい、
つまりどういうことかというと切って1枚が画面いっぱいとかになるのが1倍ね、
はい、
また等倍っていうやつですけど、
うんうんうん、
で、サービス版の写真とかあるじゃないですか、
はい、
あれはだから 0.3 倍とか 0.2 倍とかのやつはそれがいっぱいいっぱいに映せるとかっていうふうに思ってくれると分かりやすくて、今見ている、18から135ミリっていうレンズで、
はい、
135ミリ一番望遠にして、45センチのところまで近づくと、
うんうん、
多分ですね 0.21 倍だから、いくつなんだ5倍だから多分あのはがきよりも、小さめサービスサイズの、写真ぐらいが画面いっぱいになるっていう感じに思ってくれるといいんじゃないかと思います。なのでどのくらいの大きさで写るかだけだったらその最大撮影倍率を見れば、そのレンズの一番大きく撮れるのが分かるんですけど、
はい、
その時って大体一番近づいた時じゃないですか、
はい、
でこのレンズでいくと45センチなので、メールによると蝶は逃げちゃうんですよね。
うん、そうですね、
うん、でこれよりも、遠くで撮りたい時つまり近づかずに拡大して撮りたい時にはもっと焦点距離の長いもの200ミリとかそういうもので撮らなければいけないんですね、うん、で、私はそんなに昆虫撮影をたくさんしたことがあるわけじゃないんで、なんていうかな、どこまで近づいて逃げちゃうとかなかなか分かんないんですけど、
はい、
警戒心がそんなにない昆虫であれば、うん、よく止まるところで待つっていうのが手だと思うんですよね、
はいはい、
蝶々って近づくというか動くと飛んでちゃいますけど、
うん、
じゃあ、じっとしてたら近づいてこないかってそんなことないですよね、
うんうん、
なのでそうなところで待って最小限の動きで撮影をするとかっていう工夫と組み合わせながらやんないといけないんじゃないかななんて思っています、はい、で、本当に昆虫の写真をしっかり撮るんであれば、望遠で、ある程度マクロっていうのがついてる方が向いているし、トリミング、
はい、
高画素というかたくさんの画素で撮った後チョキチョキチョキって真ん中を切るんであれば、うん、望遠自体はそんなに大きくなくても大丈夫かもしれません。ただもし昆虫の写真をしっかり撮りたいって思うんであれば今検討されているレンズの方でいうと、135mm までの方1855ってやつから18135、はい、そっちにした方が、昆虫をしっかり撮るにはいいんじゃないかと思います。あとですね、
はいはい、
蝶々の動きを止める技は分かりません。トンボもねぐるぐるぐるってやって本当に止まるのかも、何回かやったことあるんですけどだいたい逃げられたので、ちょっとわかんないですね、
はい、
ということで、もっこー太郎さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。 ではですね、次の質問は、はい、野々地蔵さんの方を、はい、お願いします。
はい、野々地蔵さんからいただいたメッセージです。吉安さん、下平さん、こんばんは。いつも分かりやすい番組をありがとうございます。私はカメラと写真が趣味で、 EOS 一眼レフの他にミラーレス一眼、オリンパスペンライト、EPL1S とパナソニックルミックス DMC-G1 も使っています。ミラーレス一眼や EOS にマウントアダプターを介してキャノンのマニュアルフォーカスのレンズをつけて撮影を楽しんでいます。前回の番組でも少し触れておられましたが、マウントアダプターの楽しみ方のご紹介もお願いしますということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ、マウントアダプターっていう商品が出てまして、
はい、
カメラのレンズをつけるところをマウントって言うんですね。
はい、
でマウントでアダプトするので、うんうん、要は、つなぎをなんとかしてあげるのがマウントアダプターなんですけど、
はいはいはい、
前お話をしたミラーレスっていうタイプのカメラは、カメラ自体が薄くて、撮像素子からそのマウントまでが短いんですね、距離が。
はい、
で昔使っていたとか昔出ていたレンズは、一眼レフ用なので、
うんうん、
元々の設計がフィルムから、レンズをつけるところまでがある程度長く撮るっていうのが、仕様だったというか、そこでちゃんとピントが合うように作られてた、はい、なので間に光が漏れない筒を作ってあげて、片方がカメラにつながるようにして、片方がレンズにつながるようにしてあげれば、
うんうん、
本体とレンズのメーカーとかマウントの種類が違ってもつくのはつくんですよ。
なるほど、
うん、でもくっつくだけなので、レンズのなんか情報をカメラに伝えたりとか、カメラからレンズのなんかコントロールしたりとかっていうのはできないんですね。
はい、
今オートフォーカスのカメラって、ピント合わせをカメラの方でやって、レンズをギュギュギュって動かすじゃないですか、
はい、
だしあと絞りっていうのをカメラの方で設定するとレンズの絞りが動くっていう風になってるんですけど、
はい、
その辺はできないので、マウントアダプターっていうのを使うときはほとんどの場合は、レンズ側マニュアルで使わなきゃいけないんですね。でね、キャノンの EOS っていうのに使っているレンズ、
はい、
EF レンズっていうのは、絞りとかをコントロールするのが電子的なので、
はい、
ほとんどのマウントアダプターではですね、カメラからコントロールができないんですよ、
うん、
っていうのもあって昔のレンズを、今時のカメラにつけるっていうのがよく行われています。
はい、
そんなの楽しいのかよっていう話もあるんですが、
はい、
ですね、昔のレンズは時によって安く手に入ったりとか、
はい、
あと単焦点、なんて言うんだろうな、ズームができなくて明るいレンズとかもすでに持ってる方とかいらっしゃると思うんですよ、
うんうん、
あとはお父さんが持っていて教えの奥にあるとか、
はい、
そういうのを、今時のミラーレスカメラにくっつけて、使うとボケ、
はい、
の背景をすごくぼかした写真とかが簡単に撮れたりとか、
うんはい、
あとはまあレンズの味っていう言い方がいいのかどうかは分かんないですけど、その少し色の収差が出て、虹色がかったりとか、そう、色がちょっとかぶったりとかっていうのを味として楽しむっていうのが増えていて、あとはこう何でも自動じゃなくてピントとか露出を手で合わせなきゃいけないんですけど、その面倒くささを楽しむっていうようなこともされています。
はい、
なのでちょっとねオールドスタイルかもしれないですけど、そういったマウントアダプターを使って昔のレンズをつけて、ピントを手で合わせて露出も考えながら露出を合わせて、1枚1枚丁寧に撮るような撮り方っていうのも面白いんじゃないかと思います。特にですね、
はい、
昔のレンズを例えば自分ででもいいですし家族が持っているっていうような方、あとは背景をぼかして味のある写真が撮りたい、それも手っ取り早くじゃなくて落ち着いて撮るみたいなのに憧れている方にはいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、
はい、
マウントアダプター紹介してきたんですけど、私はですね、高校生の頃から写真を撮ってまして、その頃から このキャノンのレンズが、まあ、たくさんといっても 4,5 本ですけどあって、
うん、
それがうまく活用できないかななんて思ってるところもあるので、マウントアダプターはちょっと興味があります。
はい、
といってもそのミラーレスの本体持ってないんですけどね
、はい、
とかいう感じでちょっとねそういったマニアックっていうと変だな、変わった楽しみも興味がある方はやってみてください。はい、
はい、
ということで、メールの方ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんなような質問 できればですね、一眼レフの使い方の方だと話の流れ的にはいいんですが、前回ちょっと紹介したフィルムの話やら、はい、今回紹介したマウントアダプターみたいなちょっと違うところの質問もしていただければ答えができるんじゃないかと思っています。
はい、
また紹介できなかった、メールやですね、あと Facebook のコメントとかもあるんですけれども、基本的にはご質問をメインに取り上げていきたいと思います。コメントのメールも、しっかり読んでおりますので、励ましのメールもお待ちしております。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サンナフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
今日発表になったんですけど、
はい、
キャノンの EOS にあとキスデジタルってありますよね、まあ、入門というか一番こう、はいはい、エントリークラスのものが、
はい、
それに X6 っていうのが出て、
うんうん、
それがですね、なんとなくこうコンパクトデジカメの使いやすさというか使い勝手に近いような機能がたくさん載っていて、こうファインダーを覗く感じよりもこう液晶を見ながら撮るっていう機能がいろいろ増えてるっていうのが、うん、なんかこう、ね、変化を感じましたね。私なんかはその一眼レフとコンパクトデジカメをなんか使い分ける派なので、
はい、
一眼レフといえばピント合わせが早くて、
うんうん、
ファインダー素通しのファインダーで覗いて、はい、ここっていう瞬間にシャッターを切るっていうイメージがあるんですけど、
うんうん、
やっぱりそういう感じよりも同じような使い勝手で皆さん使いたいと思ってるのかななんていうのをちょっとその発表を見て思ったんですよね。あのタッチパネルでここにピント合わせるっていうのがポチって指で押すとそこに合うとかね、それって覗いてる時はできないじゃないですか、
はい、
ファインダーの中は触れないんで、背面液晶をなんだろうな見ながら撮るって言うんだけど、なんとなくこうレンズを左手で抱えて右手で握って、あれ液晶パネルって何指で押すんだみたいなところを思っちゃって、
混乱しますね。
そうなので親指伸ばしてこう触るのかなとか思いながら、ちょっとね現物は見てみたいなと思ったんですけど、
はい、
だんだんこう一眼レフも変わりつつあるし、
うん、
ミラーレスのアドバンテージだった大きい撮像素子っていうところも、
はい、
コンパクトデジカメの撮像素子が大きいやつやら、
うん、
ミラーレスのレンズ交換ができるものの撮像素子の小さいやつとかがこう出てきて、
うん、
なんとなくこうクロスオーバーしてる感じになってきたかなと思います、はい、もしかしたらねこの先あまり売れない機種が淘汰されていって、
はい、
やっぱりミラーレスはミラーレス、コンパクトはコンパクトになるかもしれませんし、逆にこうなんだろうなクロスオーバーしたまま、うん、高いコンパクトデジカメから安いコンパクトデジカメで、ミラーレスでも一番安いのは、高級コンパクトより安くて、一番高いのは一眼レフに迫ってみたいな、
うん、
幅の広いものが山が3つあって裾野が重なってるかもしれないなと、その辺はどうなるか分かんないですけど、
はい、
やっぱりねいろんな新しい技術やそういうのが出てくるのは面白いなと思います、うん、で、
はい、
新しいカメラとか新しい技術もこの番組で紹介しようかと思うんですけど、
うん、
なんかこう技術の紹介だけをするのはなんとなくね、番組の趣旨と反していて、できればこんな写真が撮れますとか、
うん、
ぜひねこう写真にどう生かすかっていうのと込みでお話ができるといいかななんて思っています。
はい、
はい、ということでなんか、機能で分かんないこととかあっても質問の方を送っていただければかと思っております。
はい、
では、告知の方を簡単にして、今日もエンディングの方にん今日も締めたいと思います。
はい、
はい、そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問リクエストなどなど何でも結構です。投稿は、そんないプロジェクトのホームページ、またはメールでお願いします。
はい、
メールアドレスは、sonnap@0438.jp、 そんな p@0438.jp です。あとですね、そんないプロジェクトのホームページ、そんない .com、 sonnai.com というサイトがありまして、そちらからもメッセージを送っていただけます。また、姉妹番組いろいろあるんですけども、そちらも、そんないのページから、聞けるようになっていますので、ぜひ聞いてみてください。はい、でですね、 これから6月7月の方で、私や、下平の方ですね、その社員旅行があったり、
はい、
私の出張またあったりして、もしかしたらまた、飛び飛びになっちゃうかもしれませんけれども、
はい、
もしかしたら一人喋りになったり、ゲストを呼んだりするとかあるかもしれないので、はい、ちょっと変則になるかもしれませんが引き続きお楽しみください。
はい、
ということで、今日はこの辺で締めたいと思います。お送りしましたのは吉安と
下平でした。
それではまた来週、さよなら。
さよなら。